新約聖書192ページ、ヨハネの福音書7章14節から24節。祭りもすでに半ばになった頃、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いて言った。この人は学んだこともないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えられた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし、自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。モーセはあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのにあなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れている。誰があなたを殺そうとしているのか。イエスは彼らに答えられた。私が一つの技を行い、それであなた方は皆驚いています。モーセはあなた方に割礼を与えました。それはモーセからではなく、クソたちから始まったことです。そしてあなた方は安息日にも人に割礼を施しています。モーセの律法を破らないようにと、人は安息日にも割礼を受けるのに、私が安息日に人の全身を健やかにしたということで、あなた方は私に腹を立てているのですか？腹を立てるのですか？上辺で人を裁かないで、正しい裁きを行いなさい。聖書の言葉は以上であります。毎月ですね、この第4週の日曜日には、信仰の基本的なこと、大切なことを改めて確認したい、そういう箇所を共に学びたいと思っています。今日もですから、このイエス・キリストというお方がどのようなお方で、イエス・キリストを信じるということがどのようなことか、この箇所から共に確認していきたいと思います。まあ、この箇所のすべてを、まあ、解説していくというよりもですね、イエス・キリストが信じるということが、まあ、一体どういうことなのか、まあ、他のものを信じるということと何が違うのか、まあ、そういうことに、特に、まあ、注目していけたらと思います。私たちは、まあ、どういうものを信じると言いますか、信用するでしょうか。何か選ばないといけないとか、決めないといけないとき、どういう考え方といいますか、判断によって、あ、これを信頼しようとか、そういうふうに決めるでしょうか。まあ、例えばちょっと、あまりに卑近な例かもしれませんが、新しいレストランに行こうというときに、どこに行くのか、まあ、どうやって決めるでしょうか。まあ、一つは、いろんな人の評判を調べるという方法があると思います。まあ、今ではですね、インターネットで、口コミサイトなどもあって、まあ、多くの人たちがどういう評価をしているのかを見ることができますね。そういう、まあ、人の評判を調べるというのが、まあ、一つのやり方かもしれません。あるいは、ガイドブックのようなものを使うという方法もあるかもしれません。まあ、これは有名な人とか、食べ物、料理に詳しい人が、まあ、評価していたり、順位をつけている。まあ、そういうものですね。そういうのを参考にするということですね。あるいは、もう、あまり気にせずにとにかく食べてみて、まあ、好きか嫌いか自分の、まあ、感性というか、感覚、それで決めていくと。まあ、そういう方法もあるかもしれません。まあ、実際はどの食べ物とかですね、レストランを選ぶか、まあ、そのことにそこまで私たち真剣にならないかもしれません。 でもですね、ここに、まあ、いろんな考え方が表されていると思うんですね。多くの人の意見に従うのか、多くの人の意見を重要視するのか、まあ、それとも、料理の専門家とか、権威ある人の意見に従うのか、まあ、それとも、何でしょうね、自分の感性というか、直感に従うのか。まあ、他にもいろんな考え方、選び方があるかもしれません。で、私たちは常にですね、何らかの、まあ、考え方といいますか、基準というか方法で何かを判断して選んでいると思うんですね。まあ、つまり何かの権威を信頼している、信じている、そういう面があるのではないでしょうか。多くの人の意見に従う人は、まあ、多数の権力ですね。多数の権力に従っていると。あるいは、専門家の権威に従っている。あるいは、まあ、自分の直感に従う。どういう判断をするのか、まあ、それぞれの性格とかですね、考え方など、いろんな影響があるのではないかと思います。では、信仰の場合はどうでしょうか。イエス・キリストを信じるとき、私たちどういう方法や基準を、まあ、考えるでしょうか。口コミのようにですね、多くの人の意見や評判、それで決めるでしょうか。まあ実際、キリスト教を信じている人はですね、世界の人口の中では、まあ約3割と言われるんですね。まあそういう意味では、一番数が多いかもしれません。まあでも、信仰を考えるときにですね、あまり多数決というかですね、数で決める人というのは、まああまりいないんじゃないのかなと思うんですね。まあそれとも有名な人、権威ある人の意見に従うでしょうか。何か学者とか、偉い人の意見を聞いて、私たち自分の信仰を決めるでしょうか。あるいは自分の感性や直感に従うか。まあ、ここにもいろんな考え方があるかと思います。で、ただですね、実はこの聖書が教えている信仰、イエス・キリストを信じるということは、他の何かを信じるということと、まあ、もちろん似てる部分もあるんですけれども、実はですね、根本において違うんですね。というのも、神を信じるということは、この世の何か権威とか、その他の人間を信じるということと根本的に違うんですね。まあ、ただ私たちはそれを一緒にしてしまいやすい、ちょっとごっちゃに考えてしまいやすいところがあると思います。で、実はユダヤ人たちも、まあ、私たちと同じだったんですね。今日の箇所、15節見ていただくと、こういう言葉があります。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は学んだこともないのに、どうして学問があるのか。まあ、この場面、これはですね、カリオの祭りというユダヤ人たちの祭りの時に、イエス・キリストが宮で、神殿で聖書を教えていたんですね。で、おそらくですね、聖書のいろいろな箇所を引用して、で、その意味を解説していたんだと思います。あまりの内容の深さに、まあ、そして多くの聖書を引用している。まあ、それを見て、ユダヤ人たちが驚いた、ということですね。ユダヤ人たちは学問を重視していました。まあ、単なる学問ではなくて、聖書、律法を学ぶ学問、それを重視していたわけですね。そして人々に認められる、権威ある教えを語るためには、そういう教師になるためには、しっかりと律法を学ばないといけなかったんですね。律法の教師になるためには、誰か有名な先生のもとで学ばなければならなかったんですね。これはまあ、今とあまり変わらないかもしれません。まあ、今も、まあ、立派な権威ある学者となるためには、有名な大学とか研究機関に行って、そこでしっかりと学んで、研究成果を出して、学んでいくっていうことになりますね。まあ、それに少し似ているかもしれません。まあ、もっとこう、個人的な先生と弟子というですね、そういう関係であったのだろうと思うんですね、聖書の場合は。有名な先生のもとで、しっかりと学ぶ。 そのことが重要だったわけですね。ですから、この15節のユダヤ人たちの驚きというのは、もちろんイエス・キリストが聖書を詳しく知っていて、律法を教えていることに驚いている。多くの聖書を引用して説明している。それに驚いているということがありますけれども、実はですね、それだけでなくて、まあ、ここには、批判や非難の意味合いも込められているんですね。単にこの人は学んでなくて教えるなんてすごい、そういう意味ではなくて、この人はちゃんとしたところで有名な先生のもとで学んでもいないのに何を言っているんだ。こんな人の教えは信用ならないのではないか。間違っているのではないか。何か勝手なことを言っているのではないか。まあ、そういう批判、非難が実はここに込められているんですね。ですからイエス・キリストはこの言葉、この批判に答えようとします。ですから16節ですね。イエスは彼らに答えられた。ただこの答えが、まあ、私たちの考える答えといいますか、答え方と大きく違っているんですね。まあ、ここに私たちとは違った権威に対する考え方というのを見ることができると思います。16節から見ると、そこでイエスは彼らに答えられた。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものです。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。イエス・キリストは、私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のもの、まあ、すなわち父なる神のものだと答えるんですね。まあ、こういう答え方、こういう考え方は、まあ、ちょっと私たちの常識とはあまりにかけ離れていて、何を言ってるんだろうというふうになるかもしれません。イエス・キリストは決して人間の権威とか評判に訴えることをしなかったんですね。あるいは直接自分の権威に訴えることもしませんでした。ただ父なる神の権威だけを語っているんですね。つまり父なる神の権威、父なる神の栄光だけを求めています。私たちならですね、いや、私の教えはしっかりしてますとか、いや、実はちゃんとしたところで学んだんですとか、まあそういう答え方になるのではないかと思うんですね。まあそれとは全く違う考え方、答え方がここにあるんですね。そしてそれだけでなく、大切な真理を明らかにしています。17節、さらにこういうふうにも語っているんですね。誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。で、これは私たち人間の、まあ、正直な姿といいますか、真実な姿ではないかと思います。私たちは皆、真理とか正義に対して中立であるということができません。中立であるということはありえないですね。私たち自分にとって都合の良い、まあ、事実といいますか真理は認めることができる、まあ、あるいは自分とあまり関係のない事実とか真理は認めることができる。でも自分にとって都合の悪いといいますか、自分にとって嫌なこと、自分にとって都合の悪い事実に対しては目を背けたり否定しようとしたり、隠そうとしたりする。無視しようとしたりする。そういうものなのではないでしょうか。神の御心を行おうとする。神の真理や正義に従おうとする人は、イエス・キリストの教えが本当に神から出たものだとわかる。しかし神の御心を行おうとしない人、神の真理や正義を求めない人、認めない人は、当然イエスの教えも 認めようとはしない。イエスの教えが父なる神からのものであるということがわからない、認められないというのです。で、このことは信仰を考える上で非常に重要であると思います。聖書の教え、イエス・キリストの教えは、罪人である私たちには、受け入れがたいもの、耳の痛いものではないでしょうか。私たちの罪や悪を暴く教えですね。そういう言葉です。イエス・キリストが教えている内容、それ自体は良いものだ。そういうふうに認める人は多いと思います。イエス・キリストについての印象を、考えてみたり、尋ねてみたりしても、きっと人を愛すること、隣人を愛することを教えた良い人でしょう。そういう印象を持っている人が多いと思います。しかし、イエス・キリストの教えに真剣に従う人は少ないのではないでしょうか。いや、あるいは従うべきだ。そこまで認める人は非常に少ないのではないでしょうか。良い教えですね。そういうふうに認めることができたとしても、私も従うべき、本当に良い教えです。そこまで認めることが難しいのではないでしょうか。もし私も従うべき、そういう教えである。そう認めてしまうと、隣人を愛そうとしない。敵や迫害する者のために祈ろうとしない、自分の罪。自分の問題を認めないといけなくなりますね。ですから私たちは真理、正義、そういうものに本当に中立であるということができないと思います。私自身がどうなのか、そのことが問われてくるからですね。さらに18節の言葉も見ていただきたいと思います。ここにも私たち人間の真実な姿が描かれています。18節、自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。初めに少し考えましたように、イエス・キリストは自分の権威や権力に訴えるということはなさいませんでした。あるいは人の権威とか権力に訴えるということをされませんでした。ただ自分を使わされた方、父なる神の権威だけを自分の根拠といたしました。それがその私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものという、その言葉ですね。ここに表されているものです。で、そのこと18節ではさらに、自分を使わされた方の栄誉を求める、そういう言い方で言い表しています。私たちは常に何らかの人間の権威に訴える、そういうことをすると思います。そして結局はですね、人間の権威や名誉を求めている。そういうことが多いように思います。例えば最初の数の力、数の権力に訴えるというのを考えてみても良いと思います。みんながそう言ってるよとかですね、みんながこういうふうに考えてるから。そういう言い方とか言葉を聞いたことがあると思います。何か議論していたり、何か選ぶときに、みんながこう言ってるから、あなたもそうしたらとか、あなたもそうするべきじゃないか。そういう言い方や考え方がありますね。私の意見や考え方、立場というのは、多くの人が支持しているものですよ。私と同じ意見の人が大勢います。みんなが私と同じようなことを言っている。だから、あなたも私の考えに、私の立場に従うべきじゃないですか。そういう、説得の仕方というか言い方ですね。こういうふうに言うことによって、数の権力、 数の力によって、まあ、結局はやはり自分の名誉を私たち求めるということがあるのではないでしょうか。あるいは他にも最初に言いましたように、有名な人の権威に頼るという方法がありますね。有名な何とか先生がこう言っています。有名な大学の先生が私と同じ意見を持っています。私は有名な学校で学んできました。あの学校は多くの人々が認めている素晴らしい学校です。あるいは私の考えは多くの学会で認められています。で、こういうふうに言うことによって、やはり私たちは自分の栄誉を求めているのではないでしょうか。で、この自分の、まあ、名誉を求める、栄誉を求めるということは、当然全ての人に当てはまる姿であると思います。例外はないわけですね。まあ、ですから、教会も、クリスチャンも、こういう姿に陥ることがあると思います。私たちの教会の名誉を、栄誉を求めるということですね。私たちの教会は特別に正しい。なぜなら、有名な先生の教えに基づいているからだ。学会の中で主流派、神学の中でも非常に多くの人が支持している立場だからだ。あるいは私たちの教会の教えを多くの人が支持している。まあそういう数に訴えかける。まあそうやって私、あるいは私たちの名誉を求める。そういうことがあるわけですね。父なる神の栄光、父なる神の名誉、誉れを求めるのではなくて、私自身の、私たちの名誉を求める。そういう誘惑が常に私たちにはあるのではないでしょうか。まあこれは教会もクリスチャンも認めなければならないことであると思います。キリスト教会も含めて何か宗教とかですね、信仰に私たちがうさんくささを感じることがあるとすれば、私はこういう問題が背後にあるのではないかと思います。神とか真理とか言いつつ、結局は自分の名誉を求めている。そういう姿を何か私たち察知すると、何か感じ取ると、何かおかしいのではないか。そういうふうに思うわけですね。ですから今日私たちは改めてこのイエス・キリストの姿に目を向けたいと思います。イエス・キリストはそういう私たちとは違って、決して自分の名誉、自分の栄光を求めることはしませんでした。私の教えは私のものではなく、私を使わされた方のものと語っているんですね。まあ、しかもイエス・キリストは単に口だけ、言葉だけではなくて、実際にそういう生涯を歩まれたお方だと思います。何か自分の主張を、私はこうだ。自分が有名になることとか、自分が多くの人々に褒めたたえられること、それをイエス・キリストは決して求めませんでした。むしろ父なる神の御心に従われたんですね。イエス・キリストの生涯を振り返ってみると、まあその全てにおいてそういう姿を見ることができると思いますが、私たち特に十字架においてそれを見ることができると思います。十字架を前にしてイエス・キリストは、まあ、このように祈られました。父よ、御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように。ゲッセマネの祈りと言われるものですが、イエス・キリストは十字架を前にして、私の願いではなく、御心がなりますように。そのように祈って、十字架の死にまでも従われたんですね。まあ、このイエス・キリストの十字架の姿に、まさに自分の名誉を求めず、ひたすら父なる神の栄光、父なる神の御心を求めて従う、 そういう姿を私たち実際に見るわけです。これは決して言葉だけではない。十字架というイエス・キリストの十字架の事実に表されているものですね。聖書に示されているこのイエス・キリストの姿、特に十字架のイエス・キリストの姿を見るとき、私たちは父なる神に使わされて、父なる神の御心を求めて、それを完全に成し遂げられたイエス・キリストの姿を見ることができます。私たちがイエス・キリストを信じるのは、そのような父なる神の権威に基づくものです。人間の権威に基づくことではないんですね。イエス・キリストを信じることを、何か人間の権威を信じることと同じように考えることはできないわけです。まあもちろんですね、私たちは、キリスト教信仰がいかに良いものであるのか、人々の評判に訴えることもできます。世界の人口の約3割がキリスト教を信じてますよ。そういうふうに統計を持ち出すこともできます。あるいはキリスト教信仰が学問的にも信頼できるものですよ。神学の成果や研究によって説明することもできます。しかしそのようなものは、私がイエス・キリストを信じるという、その時の何か決定的な理由とか根拠にはならないのではないでしょうか。もちろん助けになったり、考える上での役に立つことはあると思うんですね。あるいは聖書をさらに読んでみようという、そういうきっかけにつながるかもしれません。しかし、イエス・キリストに対する信仰というのは、決して人間の権威に基づくものではないんですね。父なる神の権威に基づくものです。私たちがイエス・キリストの姿、特に聖書に示されている十字架の、また十字架に至るイエス・キリストの姿を通して、ただひたすら父なる神を権威を認め、それに従うイエス・キリストの姿、それを見るときに私たちも父なる神の権威を求めるようになる、認めるようになっていくのだと思います。そのようにして私たちはイエス・キリストを信じるんですね。イエス・キリストは本当に信じられるのか、信頼に足るのか、キリスト教は信じられるのか、そういう疑いや迷いを持っておられる方、ぜひこのイエス・キリスト、十字架のイエス・キリストの姿にしっかりと目を向けていただきたいと思います。自分自身を求めずに、自分の名誉や栄誉を求めずに、父なる神の栄光と御心を求める、そういうイエス・キリストの姿に目を留めていただきたいと思います。ここには自分の名誉を求める人間の姿とは全く違うものを私たち見るのではないでしょうか。ここに何か違うものがある。それをぜひ感じ取っていただきたいと思います。そしてすでにイエス・キリストを信じていると思っている私たちクリスチャンも、改めてイエス・キリストを信じるということは、何か人間的な権威を信じるということと、根本において違うのだということを確認したいと思います。クリスチャンであっても自分の名誉を求める、そういうところに陥りやすいと思います。父なる神の栄光、父なる神の権威、御心を求めて従う、そういうイエス・キリストの姿に改めてしっかりと目を向けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い父なる神様、今日御言葉を通し私たちを教え導いてくださることありがとうございます。聖書を通してもう一度イエス・キリストを信じるということがどういうことなのか改めて考える機会が与えられてありがとうございます。私たちは人間的な権威、特に栄光、人間的な名誉を求めやすいものです。 それに振り回されやすいものであります。どうぞイエス・キリストの姿、本当に父なる神の栄光を、権威を、御心をひたすら求めて従う、そのようなイエス様の姿に習うものとさせてください。そこに本当の信仰の姿があるということを教えられていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。